をさせていただきます。先週の日曜日は本当に何も話したくなかったですね。そしてつくづく来週自分の当番担当でなくてよかったなと安堵していましたし、で先週の木曜日ですか、今日私の番にいよいよなったわけですけれども、その意識的に話したくない、何も言いたくない間髪を入れずに目からすぐメッセージがありました時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。それはパウロがテモテに対して激流した御言葉でもありますよね。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと。で、思わず苦笑いしてしまいましたその前の週までは御言葉がなかなか落ちてこなくて、なんかこう身構えていた時には来てくれなくて、言いたくない時に急に訪ねてこられちゃって、本当に身構えしてしまいました。そのセリフに兄に励まされました。というのは私ではなくて主がイニシアチブを取っておられるんだなと消極的に覚える場となりました。そしてもう一つパウロが手元を知った激励したそのところと、ある意味誰も開かない、そこだけ開いて特にメッセージしないところに励まされちゃったんですけれども、ヨハネの福音書最後のところの説、ここを読みます、皆さん知ってるでしょうけれども、一応最後のところでも最後のところの3つばかしお読みしたいと思います。21章のヨハネの21章24節25節ね、
24?
そう、24、25、21章のね、最後の章の、これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。ここで使徒ヨハネは筆を下ろしているわけですよね。神の霊感がヨハネにここで筆を下ろさせているわけですけれども、ヨハネ的には死を実際に見て来られたこの肉体、それを触って3年半共に過ごし共に生活したそのお方を書きたくて書きたくてしょうがない様子がここから伝わっていませんか。霊感はここでストップをさせてます、してますけれど、ヨハネ的にはもっともっと書きたい、書きたくて書きたくてしょうがない、それが伝わってくるんですよね。ここに反応されちゃったんです。で、ご存知のようにとんでもない地震が起きましたけれども、報道を見る限り人間のなす技、処理が原発の今にも とんでもない事態が連鎖していくであろう。そこに人の手の技の一生懸命さ伝わるんですけれども、ことごとく失敗していく報道がなされていきました。で、警視庁の放水者が放水したその失敗のニュースが伝わったとき、僕は例で乗れなかったですね。ない頭をもう使って、いわゆる知性の祈り、パウロは霊の祈り、知性においても祈りましょうと言ってますけれども、そんな霊なんかもうとんでもいい、もうない頭を吹き起こって、当然無学なものの知性には限度があります。ああしてください、こうしてください、こと細かく祈れません。それはわざとデメでやってますよ、処理してますよただその中で雪雲、雨雲、それを上空にしろ、集めてください。人の手では何もできない状況の中で、あなたがそこに水を注いでくださいと、狂ったような祈りを発しました。もはや霊では祈れません。だけどしよう、だけどしよう、今この花嫁は寝てはいません、あなたの見舞いに起きていますと。当然無学なものの知性には限度があります。だけどしよう、この花嫁は見舞いに起きています。そしてそのように愚かな祈りをします。主よ、ぜひともお願いします、そこに注いでくださいと。人間の科学技術の息を、水を集めたあの建物がその自然の力で破壊された、その時人間の英知で処理できない、その愚かさ、もどかしさ、結局は最後はあなたに尻拭いしてもらう以外ないんですと、そういう祈りになりました。改めてこの時が良くても悪くてもという時、当然私たちはラスト7年を意識していると思います。終わりの始めというふうな認識の方が多いと思います。じゃあ何を語るかといったら、やっぱり十字架とその再臨の2つしかないんですよね。余分な部分を語ってる暇なんかないんですよ。なんか頭の方がこう空回りしていくんですね。実は阪神大震災の時、僕はボランティアで神戸の方に行ってきたんですけれども、あの時思い出したんですけどもね、まず最初に神戸に入って何をやらされたかというと、七輪で火を起こすことだったんですよ。暖を取り煮炊きするため の, 練炭に火を点火して火を起こすこと、それが仕事でした。でもちろん伝道するグループもいたし、賛美するグループもいましたし、いろいろな役割で全体が見えていない中で、一つのことしか見えていなかったんですけれども、 それであっても確かに救われる人々いました。主の言葉に反応して救われる人がいました。でも全体を見回したら具体的にどのぐらいの数になったかそれは分かりません。そして今回の災害においてもやはり多くの人って当然クリスチャンである私たちも肉にしか過ぎませんから目先の救いを求めますよね。それ自体は間違っていない。でもあの震災を大震災阪神の方を見た時やっぱり落ち着いてくるともう救いなんて二の次になっちゃうんですね。多くの人たちはその現象面から逃れられたらめでたしめでたしで終わっちゃうんですね。無理もないことだと思うんですけれども、ただ福音の言葉がね、そのそれぞれの人の魂レベルでとどまっちゃって、その心の奥底の霊のところに突き刺さっていかない、そこで死を知るっていう、そこを見たときほんの一握りだと思います。結果論から言えば主の選びだと言ってしまえばそれまでですけどもね。それであってもやっぱり言葉は語っていかなければならない。だけどもいわゆる人間的な技、心焦って大勢に語って、それは目に見えるその救い、目先の救いを求めているそのところにとっては何の意味をなさない。ただその魂レベルのその感情を逆なでするだけ、傷ついて終わるだけのものでしかないものでもあります。でも主が働いてくださるとき、それはやっぱり主の技なんですね。私の言葉ではなくて命の言葉がその霊に届いたとき、その霊は死を賛美するんです。その人は死と賛美と霊の歌と思って私たちの交わりに加えられ、また死を賛美するんですね。これが私たちの命の生産拡大に預かる主の手足じゃないでしょうか。あくまでも主が主権を握って主が成してくださいます。で、主が創世記の初めには初めに神が天と地を創造したと、それは総論ではありますけれども、巫女が創造主であることをこの最初の一章から見ていきたいと思います。いわゆる格論、巫女が創造して巫女のためにこの世界が成り立っているんだということをこの最初の一章から見てみたいと思います。
創世記
はい、ですね、これコロサイ1章の13節から20節を読みたいと思います。はい、創世記の総論から いきなり格論から入りますけども、13節から読みます。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。 この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。人間の側から神に対して罪を犯しました。問題を起こしたのは人間の側ですけれども、和解の御手は神の方から近寄ってきてなさってくださいました。十字架、私たちにとってそれは宗教的な儀式でも何でもないし、象徴でもないし、リアリティなんですね。十字架の中は私たちのシェルター、我が隠れが、我が救い、そこが凝縮しているものなんですね。そこには癒しがあるんですね、慰めがあるんですね。それが信じられた、まず死と復活が信じられたということは、その人の霊に届いた証拠であり、その人の霊からの告白です。今その技に改めて再チャレンジしたいんです。というのは、ドクター・ルークももう先駆けてそうですし、僕も指摘したことですけれども、この日本キリスト教会の中においてこれがかなり破綻がなされてきているんです。そのしっぺ返しを今刈り取っているんです。いわゆるその人の霊から信仰告白をしているのかどうかがかなりうやうやうやなクリスチャンと称する方々がいます。本人を僕は責める気ないんです。因果関係を、ね、突き詰めてどうのこうの以前にあまりにもめちゃくちゃ過ぎてるんです、今までのが。それは主の技だって再三言ってるでしょ、主が言わしめてるんでしょ。だけどその八百長というのは伝道してる方がね、どこからプレッシャーかかってるのか、ノルマ達成を要求されてるのか分かんないけれども、ただ聖句箇所を機械的に提示してここを暗記してください、でローマ人への手紙の10章の9節10節を暗記してください、本人も必死になっている。本当の純粋なその求道者は救いを願っているんですけれども、いつの間にやら暗記することにとらわれていったり、で やっとこさっとこ暗記してその機械的な言葉、うん、霊からのものではない言葉もうみんな分かってるのに、ただ機械的にそれで救われました。洗礼を授けます。これが一つ二つの事例じゃないんですよ。その人を見れば分かるんですよ。イエスを告白した者、そので死を賛美します。救いの喜びを分かち合います。だけどその喜びの視点がなんか別な方向にずれちゃっていて、伝道してる方向に分かんねえのかなと誰が救ってくださったか、そのお方が救ってくださったというそのところに喜びがいかないで、誰が洗礼を授けてくださるかやたらそこに頭がいってみたりとか、分かりそうなもんじゃないですか。あるいはその群れ、目に見えるそこに、その教会、いわゆる教会に自分のアイデンティティを求めて、そこに属したいという一心の動機から、ただ洗礼を受けたいという人、そこにステータスシンボルを見出したり、誰が洗礼を授けてくれるかのそのところにステータスシンボルを求めていたりとか、見え見えなのに だけどその失敗を今書き取ってるんです。私たちは主と共にあって、内なる方の言葉と共に、そしてその方にふさわしい言葉が何であるか主が教えてくださいます。問題としているところ、つまずいているところ、壁となっているところ、そこに主なる方は見抜いて、そこに言葉をご自身の言葉を打ち当てます。その魂の壁をぶち抜いて霊に溶かします。そこには瞬間的な痛みが、魂のところでの痛みが発するかも分かりません。私自身も発しましたし、でもそこからご自身、あのその兄弟姉妹の告白が、その肉体の表面から、その口から出てくるんですね。何よりも主が喜んでくださることです。今残された時間どうか分かりませんけれども、その主が成してくださるということを共に信じたいと思います。神のロゴス、このヨハネの福音書の一章一節、あの一節のところで初めに言葉があった、それは日本語だと単なる言葉ですけれども、人格を持った言葉、霊的生命体であるところの言葉が言語からは読み取れます。男性の言葉、一人の方、単数形のその言葉があったと。それが私たち一人一人を住まいとして、この生ける聖霊の宮、 聖書はただ単に聖霊の宮となっていますけれども、三位一体の神の宮。それが私たち自身、こうして集まるのもエクレシアだけども、私たち自身がエクレシアになりますから、でね、今内側の一人一人の霊的な問題を今取り上げましたけれども、今度この平面、この目に、今度目に見える世界ね、この主の作られたこの世界を捉えた時、この目を広げてね、イチジク、イスラエルを象徴しているイチジクに目を留めた時、やっぱりそこからこの世の希望を見出せるんですね。今後でその箇所を読みますけれども、今私たち一人一人の内面を取り上げましたし、その霊が主と出会って新しく生まれ変わるプロセスというか、その差の今僕が語りましたけれども、基本的にはそうであって、ある意味一人、ある意味って言っていいのかどうか分からないけど、一人一人は本当は主にあって独立してるんですね。自由なんですね。私たちはその主の手と足と歯車となって、その役割を成しているにしか過ぎませんけれども、だからこそそこでも見出す、おかし、その人が本当に生まれていないというのを見出せるでしょ。その人に寄りかかっていく様は分かりそうなもんでしょ。その伝道された方が、その伝道した方に寄りかかっていく、追っかかっていく、もちろんそういうプロセス、僕もそうですし、やむを得ないです。でも伝道する方は見抜くべきです。怖いのは、その人の立派な信仰を見て、ことがうまくいく、物事がスムーズにいく、その時自分の、その人の信仰と自分の信仰がこう入り乱れるというか、錯覚を起こしちゃう怖さもあります。はたから見たら実は主に寄りかかっていない、自立していない、信仰が自立していないということですよ。経済的にではなくてね。今もう一度主に、多くの兄弟姉妹たちが今へりくだりの、そして悔い改めの祈りがなされましたけども、この述べ伝えるということにチャレンジしたいと思います。決して肉の技ではありませんけれども、で、こう平面的に見たとき、またイスラエルの動向が気にかかるわけですけれども、その終わりのところにおいて主がイスラエルに対してどうなさってくださるか、そこを見たとき、みんな祝福の記事ばっかり、聖句ばっかりなんですね。で、対照的に周りの選ばれていない国々の嫉妬とイスラエルの攻撃が書かれて、ところどころ書かれている中で、イスラエルそのものだけところをもっと見たいです。これ前回ヨエル書の2章を開きましたけども、今度3章ヨエル読みたいと思います。 旧約のおしまいの方ですね。間でこう叫べ、聖戦を触れよ、勇士たちを振り立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に 私は勇士だと言わせよ、周りのすべての国々を急いで来てそこに集まれ、主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい、私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座に着くからだ。鎌を入れよ、鍵入れの時は熟した、来て船、坂船は満ち、石亀は溢れている、彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には群衆、また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。天も地も震える。だが主はその民の酒どころ、イスラエルの子らの砦である。あなた方は私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことを知ろう。エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこを通らない。その日、山々には甘いブドウ酒が滴り、丘々には乳が流れ、ユダのすべての谷川には水が流れ、主の宮から泉が湧き入れ、シティムの渓流を潤す。エジプトは荒れ果てた地となり、エドムは荒れ果てた荒野となる。彼らのユダの人々への暴虐のためだ。彼らが彼らの地で罪のない地を流したためだ。だがユダは永遠に人の住むところとなり、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。私は彼らの地の復讐をし、罰しないではおかない。主はシオンに住む。なんという祝福の言葉でしょう。これが終わりの、今終わりの始めて言いましたけれども、終わりの終わり以降の情景です。千年王国に続いていく条件です。不思議ですよね。私のとでちょっと恐縮なんですけれども、霊的に個人的な意味で、霊的にはエルサレムを私自分自身投影されるんですよ。というのは不思議ですよね。エルサレムっていう名前自体すごい名前ですよね。直訳すれば神の平和。でも現実は皮肉ですよね。このエルサレムが争いの火種になってるわけですから、もともとは 生まれた当初は異邦人の町でした。最初からエルサレムという名前じゃなかったんですよ。あの異邦人の名前、エブスという町でした。で、これはあの約束の地、父と蜜の流れる地に入っていって、その先住民族を征絶しなければならない町だったんですよ、このエンプスという町。だけど生まれた当初何かパッとしない、今にも死にそうな、消滅してしまいそうな、そういう町だったようです。主は初めからというか計画を立てていたというよりも、そこをたまたま通りすがってその町に目を留めて、生きよと声をかけて、その町が存続して、それがどういうわけか今日に至っている。で、具体的に言えば、あの異邦人の町で征絶しなければならない、結果的には征絶しきれませんでしたけれども、イスラエルが王政に入ってダビデの時代に、ダビデがそのシオンの丘を攻め取って、ヘブロンから都を移して、そこからある意味そのエルサレムという名が定着して今日に至っているわけですね。不思議ですよね。で、異邦人の人はそれを自分たちのものにしたいと、そういう争い、火種が起こっているわけですけれども、でも私たちもまた来たるべき新しいエルサレムが天から下ってくるのを待ち望んでいる。不思議な縁ですよね。どういうわけかエルサレムにみんな釘付けなんですよ、世界中の希望が。ただ目に見える人間的な社会がエルサレムなのか、主が共に住まう、主と共に形作る新しいエルサレムを望んでいるのかどうか、その違いはありますけれども。で、私自身が投影したというのは、私自身の救いにおいてまさにそういう主の尋ね方だったんですね。あの大学受験の時、あの失敗して浪人生活を送っている中で、友人が、クリスチャンの友人がうろうろうろうろ私の家の周りを探して回っていく彼は伝道熱心だったんですね。彼も浪人してはいたけども、御言葉を述べ伝えたいっていうその一心で、僕の家を避けるようにというのは、以前彼の言葉を拒否していましたから、彼はよく分かっていましたから。でもその目標としているところになかなか到達できない、自分の部屋から降りていって、一体何やってるんだと声をかけたら、伝道したい友達が見つからない、住所もはっきりしない、電話番号もわからない、そういう中で、あ、そうか、そういうことかと言って帰って、自分の部屋に戻って、しばらくして彼が訪ねてきました。どうも探しても見つからない、仕方ないからお前の家に来たあ、そうかと言って家に招き入れて、彼が言うには、 宗教を語りたいんじゃないんだ、真理を語りたいんだ。そう初めて訪ねてきた時の言葉でした。そこにそのエクレシアに 彼の言葉、誘いを通して導かれていきました。その前年の高校3年の時確実に主の言葉につまずいていました。人はパンだけで生きるのではない、その後が続かないです。そこにもう敵対心そのものでした。当たり前じゃない。ビタミンがどうのこうの、タンパク質がどうのこうの、パンで生きられるわけないじゃないかと、そういうぶつかりでした。だけどあの8月の聖会の中でルカの福音書15章の放蕩息子の例え話、あれを3日間かけて話してくれて、記憶にあるのは親指と小指が一番遠く離れている関係、それが神と私たちとの関係なんだと。その真ん中の一番なの、あの中指、これが来られた神、この世に来られた神、イエス様が仲介者として導いてくださるんだという、そういう話だったと思いますけれども、しかし私のオリジナルな告白は至ったんですね。聖書の御言葉が完全食品であることが分かりましたと。その神の口から出る一つ一つの言葉によるという、そこがつながったんですね。主は一人一人その言葉を見抜いておられます。ちゃんとオリジナルな言葉、第三者からわけのわかんない言葉であっても、主ご自身はちゃんとその言葉を受け止めてくれているんです。だから決して機械的な言葉でなくていいんです。ですからすぐフェニキアの女性に対して主が言葉を投げかけましたよね。子供からパンを取り上げて、あの子犬に投げやるのはよくないと、よろしくないと。しかしその通りでございます。しかし子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずばいただきますと、第三者から見たらちんぷんかんぷんの言葉でしょう。どっか の教団から使わされていった、伝道した本人だったらそれを受け止めることができなかったでしょう、おそらく。はぁっとでもオリジナルな言葉、でも主が投げかけた言葉が返ってきたことを、ちゃんと主はちゃんと受け止めてくださっているんですね。生まれた私を主と告白しているその言葉だと。人は心に信じて認められ、口で告白して救われるのですと。確かにそうではありますけれども、その書いてある一字一句をね、暗記してね、なんでその人にあの認証してもらう必要あるんです。なぜなら神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと、あなたが信じるなら救われるからですとも言ってますよね。あなたは主と告白するならと。主の枝に連なっている本当のブドウの木な、あのブドウなら、ブドウの枝なら受け止められます。 されていったところ、それは距離があって離あっちこっち行ったところの人でとは限らない、ごくごく身近の東大も不得なしになっている人かも、実は主の選びの人かも分かりません。あるいは何その告白が何か生き字立って何かこう改まって言うんではない、ただボソボソと何気なく言葉を発しているかも分かりません。だけどもキャッチしたらすごいですよ、その方救われたと、あなた救われたと、本人の言葉をまたとして言ってる方が何から何まで自作自演してるあの虚しさそれで宣伝まで至っちゃうことですよ。死と復活、それが第一の主の御業ですよね。第二の御業は主の再臨です。私たちは今霊において贖われておりますけれども、魂肉体完全な贖いはなされていない、だけどそこに希望があるということ、あちこち書かれていますけれども、まあ、ここでは提示してみませんけれども、コリントのところでちょっと再確認のために読んでみたいと思います。第一コリントの15章ね、はい、第一コリントの15章最後のところが最後の希望であり、本当に希望のところなんですけども、新しい創造のところに移されるにあたってのそのところが書かれています。第一コリント15章の50節から、読んでみましょうか。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。ケツ肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、朽ちるものは必ず節を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちてないものを着、死ぬものが節を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は私たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主を着なければならないと言っています。それは主の再臨時になされます。主がなしてくださいます。で、面白いことに旧約の特に、モーセ五章のいわゆる律法の書の中で で、義兄祭司の務めの中で、来業の、であるかどうか、つまり、診断方法ですね、が書かれています。これこれこうであれば大病だというふうに、あるいは他の病気もそうだと思うんですけれども、これこれこうだとこういう病気だと、診断方法は書いています。だけども癒し方は書いていないんですよね。治療方法は書いていないんですよね。もしそれが書いてたとしたら、タブな言い方ですけれども。みんなおそらく救い主、癒し主、そのお方ではなくてその方法に走っていくでしょうね。 How to にみんな向かっていくでしょうね。いわゆるご利益宗教書になり下がってしまうでしょうね。もはやそうであれば宗教聖書ではなくてご利益宗教書成り下がっていくでしょう。で、新約においても完全な案内、それは復活の初歩であられる主が再臨してなさってくださる、主がなしてくださる。旧約においても新約においても一貫して主が全てをなしてくださった。私たちはもはや物足らなくていいんですね。多くの人はローマ人への手紙の8章まではなかなか進めなくて、6章7章往復してるんで、この間この前言いましたけれども、もがいちゃってまた死んだ、死んだと思う、死んだとはずなのにまたもがいてると言って、で8章に進んで終わった、完了したというそのところまでいけない、そのことを書いてるんですけれども、でそれをある意味で8章を読み直してみると、ある意味でそれは主の十字架上の言葉、完了したというその言葉の尺になんですね。本当は十字架上、いわゆるヘブル書はいわゆる旧約を新約で尺にしてますけど、解釈してますけども、十字架の主の言葉をある意味で尺にしてる、解釈してるのが八章だというふうにも取れるんですね。そこであえて危険な言い方、多分おそらく今まで初めてこういう言い方するんじゃないかと思っています。主がなしてくださった、終わった、完成した、十字架上でなさってくださった、そして再臨を待ち望んでいる、その中であえてどのようにして主がなしてくださっているのが分かるんだけども、今度 How to です。どのようにして癒されるか、あれおかしくなったぞ、どっかの新興宗教かな、キリスト教の一派かなと思われるかもしれないですけれども、あえてハウトゥーを言います。あえてもちろん主がなさってくださっているのは分かるんだけども、どのようにこの残された魂、霊、魂、肉体、全身全霊をどうやって癒してくださるか、あがらってくださるか、それは私の作り話ではなくて、作り話と捉えても捉えてもいいです。でもちゃんと御言葉から根拠を示します。それはイザヤ書で開かれて書かれていることを新約で引用しているところ、イザヤ書の方じゃなくて今度福音書の方で読みたいと思います。マタイによる、福音書の4章ね、 本章のですね、12節から16節をお読みしたいと思います。バプテスマのヨハネが捕らえられたところからですけども、ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち行かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こうにし、異邦人のガリラや暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見た。死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと。ここまでにしたいと思います。神は偉大な光を見、死と地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。主ご自身のことを言ってるわけですけれども、ここで偉大な光と言っています。前に二手に分かれて主とお会いするというような言い方したことありますけれども、いわゆる先に挙げられて主を迎えに行ってくるグループと、それから地上で御使いを通して集められて地上で主を迎えるグループ、でもどっちがどっちではなくて、その中で確実にハルツーと言われることがあります。主は来られます。何が起こるんでしょう。私たちは全身全霊創造者の光を浴びてあがなわれるんですよ。これがハウトゥー、私にとっての唯一のハウトゥーです。創造者の光、創造者としての光、それ以上に物理学的な説明はできません。非造物としての光ならそういう説明は可能でしょう。波長がどうたらこうたらね、見える光なのかね、どういう光なのかとかね、ましてや人間がこしらえた光、いわゆるレーザーというね、人工的な光を浴びるのでもありません。この世の非造物の光に頼るのではありません。創造者の光が全身全霊私たちを浴びせてくださるんです。それが今残された私の個人的な希望です。人の作ったもの、それぞれ英知を結集して、だけどその恩恵に預かっているのも確かです。作ったことをとやかく言う資格はないです。ただただその愚かさの実をね、人間の愚かさの実を人間自身では処理しきれていないという事態になってきているんですよ。本当に率直に言ったら主に信頼してもらわないと本当に困ってしまう状況。でもこの残された時間、 硬い食物を、種の硬い食物を、少しでも硬い食物を食べ、本当に自立した信仰を追い求め、より要するに自分自身が常に主に寄りかかっているかをどうか問い、そして命の言葉をその人に、自分自身ある意味でその与えられた任務というか、それは自己責任ですけれども、決して誰かのせいにはしたくないし、すべきでもないし、ただ主の技を、与えられた責任を持って成していきたいですね。もうあの福音を語るという言葉によあのことにおいては、人間的にもう焦る必要ないです。ある意味その兄弟姉妹と呼ばれる中で一番私たちが重要なんじゃありません？あの目に見える人間的なクリスチャンという組織、教団、教派のね、義理立てもないし、自由の中で自由のこと、あの主に主からの言葉が自分の口、あの霊というそのフィルターを通して語られるときも、その人らしさの自然な言葉が主の言葉となって伝えられるんですよ。決してぎこちない不自然なものじゃないんですよ。もう八百長なし。あの時たまね、あの聖書の訳が悪いのかも分かりませんけれどもと言って、またケチをつけちゃうんだけども、御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、それはそれが基本だと思えばいいんです。でその鍵を持ち込んできた時ね、地でやったことが天でもなされて、天でもなされた時地でもなされるというようなその役になってますけれども、天と地というのはあくまでもあの主従関係で言えば、天が主であり地が従なんですよ。
何もない
主従関係で言えばね、天が主で地が従なんですよ、主従関係のね。あのね、地で成したこと、いわゆるさっき僕が言った八百長ね、何でもかんでもやってね、それが天で振り回されて、脅迫観念に駆られてね、認証するということはありませんから、あくまでも主が天でなされたことが地でなされるんですよ。あれね、こう役がちょっとおかしいでしょ。違うんです。天でな、天になるごとく地にもなさせたまえ。天が一時的なもの、今ここでコリントで読んだ通り、朽ちない世界が私たちの本来住むべき、そして第一義的にその主権があるところなんですよ。一義的なところ、二義的なところ、場所を取り替えちゃダメなんですよ。勝手にあの地でね、開いた閉じた、はい、天でやってください。主は聞き届けません。あれ、ちょっと訳がおかしいんですけれども。だから、こう読んでいく中でね、慎重に取り扱わなければならないんですけども、整合性がいかない部分があったら、やっぱり そこは保留にして裏を取った方がいいですね。今慎重さを求められています。 その中で内側から主の言葉が発せられて、主の言葉が行き交うその交わり、主にある交わりではそうですよね。私たちの交わりとは御父および御子との交わりだとヨハネ第3の手紙ですか、ヨハネが言いますけれども、その地道なことをこの地上でなされていければいいと思います。決して信仰生活って派手じゃないです。今パフォーマンスをやってる時代じゃないです。地道に主の技に黙々と遂行していく、そういう時だと思っています。